皆さんこんにちは。オフトピックの宮崎哲郎です。
DCM の原です。
GCP の夢です。
はい、リピートライムエピソード99と、
はい、
次ですね。
近づいてきましたね、
はい、
今回2回目ですけど、今日収録が大丈夫ですかね。
はい、まだエネルギーは残ってます。
あれ、この間羊羹食べてたからね。
はい、羊羹、僕のエナジーバー
日本版のエナジーバーです、
ね、日本版のエナジーバーです。
元祖エナジーバー、
元祖エナジーバー、
江戸時代からありますみたいな、ね。
はい、超効率的。
外人に渡したいですね、これ。元祖エナジーバーって言って、
うん、そう、もうほとんどもう何、そのナッツとかも入ってないわけだから、もうすぐ消化できます。
ピュア糖分。
そう、ピュア糖分。
外人は好きなんですかね。
どうなんだろうね、
羊羹。あ、でもたまに羽田で買ってきますよ。
あ、なんか、いや、だいたい毎回確認するんですよ、その小豆が好きかどうかっていう確認を入れてからトレーとかに行ったりするので。
なんだろうね、これ。確かに
好きかは知らんけど、たまにあげてる。
原材料名とか見たらもう引くだろうね。
そうかな、
まあ、でも日本語で書いてるので大丈夫だと思います。
大丈夫かな、何入ったのって
分かんないから。
甘くて美味しいですよって言えば。
確かに。
いや、今回はちょっと引き続き、ちょっと前回からの会話になってくるので、原さんのバックグラウンドは変わらずと、は
い、ロストイントランスレーションですね。
今回はロストしてます。
もうしかも今回こそ遊びに来てる人たちが多そうな。
確かに。いや、今回に関しては、トピックは、海外投資家、引き続き海外投資家なんですけど、前回が LP、にフォーカスしたので、今回は VC 側に。
こんなマニアックな。そうです、海外投資家といっても一つじゃなくて ね、LP もいれば VC もいるっていう。
そうですね。なんで、はい、まあ VC でも多分3人ともいろんな人と会っていますよね。多分めちゃくちゃ来てますよね。僕もちょうど多分、3月ぐらいに、桜に合わせて、桜に合わせてではないですけど、エマージングマネージャーが、来てたので、たまたまディナーに呼ばれてそこでちょっと遊びに行きましたけど、やっぱりもうみんな来てますね。
みんな来てますね。
これは何のために来てるんですかね。
ね、つい最近ザ・インフォメーションの記事にも、その日本モーデ、日本モーデについての、その海外、まあ、あれほとんど海外 VC の話だったと思うんで、
そうです
ね、米国 VC かな、
うん、そうですね。実際に多分記事に書かれてたところですと、アンドリセン・ホロウィッツとか、NEA とか、はい、コスラとか、あと、まあ多分過去に来てた会、まあ、有名な VC とかですとジェネラルアトランティックとか、まあ、いろんなところが、来てたりすると思うんですけど、まあ多分一部はもちろん観光で来てるっていう、純粋な理由も、まあ、
そうですね、一部は観光で来てるし、他の、スケジュール上見たら仕事で来てても割合が遊びの方が長い人もだいぶ多い。
まあ2週間来てて1週間ちょっとニセコに行ってとか。
そうスケジュールとか出してもらったら、なんか何、着陸したあと2日ぐらい東京と、その後2週間ぐらいいて、2日ぐらい東京いて、間お前いないじゃんみたいな人も結構いますよね。
そうですね、はい、確かに。まあでもその中で一応来てる人数はかなり増えていますけど、
めちゃくちゃ多いね。
まあ当然ながらなんですけど、 VC がここに来るっていうところですと、まあ基本的に2つの理由しかないので、1つはそのスタートアップ出資っていうところと、もう1つが LP 調達のためというところで、まあ基本的に言いますと、多分アメリカとか海外の VC 勢がここに来てる理由はどちらかというと LP 調達がより大きな目的かなと思いますよね。
さっきの前回の海外 LP は日本 VC に会いに来ていて、で今回の海外 VC は日本の LP と日本の企業家に会いに来てる。
実際会ってみてどうなんですかね。なぜわざわざ今回日本にいろいろここ、まあ、1、2年間来てるのかっていうと、まあ、やっぱりその市場環境とかそういうところになるんですかね。
それ大きいと思いますけどね。まあ、基本的にファンドレイズしようと思った時に LP 側の状況っていうのは超クリティカルで、でアメリカに関して言うと、まだそのデノミネーターエフェクトみたいなのも少しあると思うし、まあ、そもそも IPO をまだ最近多くないので、DPI が返ってきてない、返ってきてない中で次のファンドをコミットし続けるって、LP からするとどんどんお金が出てくるので、
そうですね、
いいファンドだと思ってても、ちょっと今お財布ないんですよね、みたいな。アロケーションがちょっと VC 向けないんですよね、みたいなのが結構ある話で。で、じゃあ他にどこ行くかで、まあ日本と並んでやっぱり人気なのが中東なんですけど、まあ一部の VC からすると中東ってちょっとあんまりそんな積極的にそこから集めたいわけじゃないみたいな、少し、
地政学的な問題もあったりするところもあります。
地政学的な問題とか、なんか過剰の事件とかいろいろあって、まあ一部そこを避ける VC もいるときに、やっぱり日本って全くそういうのがなくて、うん、ある意味超クリーンなかつ巨大な LP マネーがある市場ということで、
まあ、しかもアメリカく、まあ、国同士で仲いいので、
そうそうそう、うん、同盟国だしね、うん、だからアメリカからもすごい来ますし、あとなんか来週とかシンガポールから来たりとか、あとは多分その後ぐらいにヨーロッパから来る人もいたりとか、
うん、
結構みんな日本モードしてるなっていう。でなんかすごい象徴的だったのが、なんだっけな、先月か先々月ぐらいに LA のアップフロントサミットっていう、
はいはい、
アメリカの招待制のカンファレンス行ってたんですけど、そこで、まあ、基本的にはこう有名なファウンダーとか VC が登壇してるんだけど、うん、そこに並んで日本の LP セッションってのがあって、うん、で日本の超有名な某 LP お二人が登壇されてて、うん、それをアメリカの VC が聞いてるっていう、アメリカの地で、うん、っていうぐらい日本の LP がすごい今重視されていて、来なくても結構問い合わせは来ますね。なんか日本の LP にアクセスしたいんだけど、うん、誰に行ったらいいとか、うん、紹介してくれないかとか、なんかそういうのは
そうですね、
すごく最近問い合わせくれてます。
うんうんうん、
いやもうなんかさっきのその海外 LP 編だったら本当に日本で投資していいのかな、大丈夫かなっていう疑いの、うん、あれがあるから、来てもじゃあ案件につながらないって可能性あるじゃないですか。逆に LP からのファンドレイズだったら、あの LP 大丈夫かなっていうことってそんなにないから、もうレイズできるならレイズしに来るんだと思うんですよ。だからこそ数がいっぱい来るし、
うん、
もうとにかく多いと思う、
うん、
このカテゴリーこそ。
そうですよね。まあ、うん、なんか、まあ、それこそ本当にマネジメントフィー使ってもう本当にこっちに割と長くいたりとかする人たちもいますし、うん、まあ、うん、そこを積極的にいろんなところに会いに行こうとすると思うんですけど、やっぱり今その LP ベースが違うので、やっぱアメリカと日本でなんかそこの多分慣れとか、そこの多分、まあ、教育じゃないですけど、そこの違いを多分アメリカの VC 人も多分知る必要があったりするところあります
ね。でもさ、なんかさ、インフォメーションの記事にも書いてあったけど、古い日本に対するステレオタイプな見方めっちゃあったじゃないですか。なんか、飲み会も大事だみたいな。何だその、昭和のステレオタイプ的な発想で、なんかね、日本の LP を攻めるなら、みたいな、そんなことじゃないと思うんだけど。
そうですね。
なんかね、なんかそういうレベル、そういう段階ですよね、今はね。
まあ、やっぱりそういう印象は強かったりしますよね、多分。特にその、オールドスクールのコーポレート型のなんかところに行くと、まあ、やっぱり日本ですと スーツを着る方も多かったりするので、まあ、それに対してのなんかちょっと違和感を感じるっていうところですよ ね、
多分。それこそロストイントランスレーションに最初にエレベーターに乗ったらみんな背が低くてでホテルの部屋に入ったらシャワーがこんな背低いところにあってビルマーレがみたいなあるじゃないですか。あれだよね。
確か
ああいう日本ってこうだよねみたいな、まあ、ありますけど、でもまあでもそれでもいっぱいいろんな VC が日本にお金集めというかファンドレイズできてるから、注目はそれもすごく助かってる観点は僕らもあるだろうし、
なんか日本の LP の中でもいろんな、なんというかその経験値の違いみたいなのあると思ってて、ね、なんかもう古くからそもそもアメリカのトップティア VC に出してますって人も日本にいるんですよね、うん、
いますね。
でなんか超有名ファンドにもはるか昔から入ってて、うん、もう今絶対新しくアロケーションないようなところでも昔からやってるんで継続的に出してますみたいな、そういう人もいれば、最近 VC プログラムを立ち上げたので、うん、日本国内と海外含めて見始めてますみたいな、そういうとこもいるので、なんか結構 LP の中でもその理解度とか、
うん、
それこそ海外 VC の慣れみたいなのは結構差があるかなという感じがする。ただなんか、うん、多分だけど総じて日本のその資産運用に占める VC の比率っていうのはまだ海外ほど高くないと思うので、うん、やっぱり今まで国債とか日本の国内株式とかそういうもので回した部分が多く、で徐々にそれがいろんな金融商品含めていく中で、なんか海外で目指しているのはその 12%、15%、20% は PE みたいな、
うん、
なんかそこのアロケーションまだ到底追いついてないところだから、うん、基本的には今後も どんどんそこが増えていくだろうっていう。で、やっぱそれ国内 VC だと受け止められる分に限界があるので、やっぱじゃあどこにそれをアロケートしていくかっていうと、海外のプライベートエクイティ、インクルーディング VC で、うん、で、なんかそれを、なんかそこのなんか、ニーズが相互にマッチしてる気がする。LP、日本の LP からしても、やっぱ最終的には PE 比率を上げていくために、ある程度エクスポージャー増やしていきたいし、海外の VC とかからしても、今ファンドレイズアメリカだとむずいんで、日本から集めていきたいみたいな。なんかそこがいい感じで合体してんじゃないかなと。
確かに確かに、まあ、あとなんかいろんな意味でその日本、まあ、例えばそのオープン AI があの日本あのそのアジアとして最初の拠点を日本に置いたとか、うん、なんかいろんな意味でその日本って多分興味、なんかまあいろんな VC 人がアメリカの VC 人が興味を持つようなタイミングでもあるので、そういう意味でもいろいろあの時期はいいですよね。
そうですね。あとはなんかビッグクエスチョンは果たして投資をするのかっていう、
そう
ね、まあファンドレーザーみんな来るじゃないですか。
日本の LP が、US の VC が日本のスタートアップにっていうところですね。
日本のスタートアップに。
うんうん、
なんかファンドレーズはいろんなそういうなんていうか最初のアジャストメントがあったとしても、多分長い目線で見ると来続けると思うし、
来続ける、間違いない。
日本の LP から海外 VC への LP 出資したら増え続けると思うんですけど、うん、果たして海外の VC が日本のスタートアップとかに投資をするかってのが今の
そうなんだよ、ね、
クエスチョンなんじゃないかな。
そこは今現在ですと、もちろん今後変わるかもしれないですけど、今現在ですとどうなんですか。
まあ数字にはつながってないんだとは。別にそれがいいか悪いかは置いといて、日本のお金は US の VC にこうその行くけど、
うんうん、
それは別にどう運用されてるか、まあ、例えばですけど他の国だったら、まあ、日本でもかな、多分その政府がある海外の VC に投資するときはその、まあ、その分はその国に投資をしろとかい
う
ケースもあるし、日本の場合はおそらくもうちょっと緩やかっていう感じなんでしょうし、まあ、あるけどなかなか投資はやっぱ難しいですよね。そりゃだってお金集めってリスクないから、どこから集めようが、もうね、それにさらに LP に会いに日本にも来れるし最高だから、もう何十億でも何百億でも集められるなら多分誰でも日本から集めるけど、じゃあその何百億をじゃあ日本に投資するかって言ったら、それはまた別の問題なんで、
それって一番のハードルってやっぱりその、まあ、その国の特徴性とか、そのいわゆるローカルマーケットにそもそも US の VC が入り込むのか、まあ多分めちゃくちゃ大変なのはめちゃくちゃ大変なので、市場も理解してないと思うので、なんかそこが一番のハードルなのか、なんかそれともなんか違うところでハードルを感じてるのかというと、なんかどういうところなんですかね。
なんか僕が思うのは、意外とこれってそのなんか山からボール転がすのに近い感じがしていて、なんか最初の1回転2回転目が勢いづいてくると結構来るかもしれないなと思ってるとこあって、なんかやっぱりこの前の魚.ai がコスラとかラックスとか集めてると、他の VC もちゃんとそれ見てるんですよね。なんかそれで問い合わせが僕らのところに来たりとか、なんか最近なんか日本のあれが流行ってる、 AI 流行ってるみたいだけど他にスタートアップあったら知らないとか、お前絶対魚見て連絡してるだろうみたいな
確かにな
んかそういうのがあったりとか、ちょっと前だとセコイアとかが一部日本に投資をしてた時は、やっぱそれを見て他のファンドも見てきてるっていうのがあるので、なんかアメリカって多分 VC の競争環境日本以上に激しくて、常にみんなイケてるオポチュニティを探してる時に、自分の競合 VC が日本というマーケット実際に投資をしてるみたいなのを見ると、ちょっとお前も見とけみたいな感じ、多分そのライバル VC の中の構造としてあって、誰か一人二人当てがわれ日本マーケット見始めるみたいな、なんかそんな感じがするので、なんか今そのなんか一回し目が徐々に起き始めてる、なんか散発的にどこどこの VC が日本に投資したとか、なんか出張できていろいろ案件見てるとか、なんかそういうのが起きてるんで、こっからなんか投資案件につながってくると、もうちょっとこうモメンタムがついてくるかもな。
そうね、
なんかそれは僕も先週サンフランシスコに行った時にめちゃくちゃ感じたので、そのいろんな AI の、AI 関連の起業家とか、なんかその AGI ハウスという AI の有名なハッカーハウスとかあるんですけど、そこの人たちと話してた時も、なんか日本って最近盛り上がってるんですよねって、魚 AI がっていう逆に魚 AI しかちょっと出してこなかったので
だってもうインフォメーションの記事も魚 AI の割合すごい多かったもんね。
そうですよね、確かに確かに、
やっぱ分かりやすいですよね。
そうですね。 まあ、あの、まあ、清岡も有名な方なので、あの、うん、なんで、まあ、そういうところもあるんですけど、なんか、ここら辺も、まあ、多分、ここは、その、前回ですと、その、LP 編の話をしてたときに、その、VC が、まあ、日本の VC が責任を持たないといけないんですけど、今回に関しては、日本の清岡が責任、多分、最終的に持たないといけなくて、いい、あの、投資を、あの、してもらうためには、事業頑張ってもらわないといけないっていうところですよね。
だから、例えば、魚が出てきて、さっきもいいモメンタムが生まれて、それってただの注目なんですよ。
うん、
投資をする理由じゃなくて、投資をしようと思うきっかけ。
うんうんうん、でも、まあ、日本に来てもらうきっかけですよね。そうそうそう、
きっかけには今あるんですよ、いっぱいきっかけ。うんうん、日本に投資、注目が集まるきっかけはいっぱいあるんだけど、日本に投資する理由は魚 AI があるからではなくて、やっぱリターンだから、
うんうん、
魚 AI だってリターン出さなきゃいけないし、いろんな日本の会社がめちゃくちゃ大きいユニコーンがいっぱい出てきたら、それが多分継続して投資する理由になる。もう理由に変換されるというか、うん、っていうのが多分あるから、まあこれも僕らも起業家もみんな頑張ってリターン出さなきゃいけないんだろうなって思う、うん、で、あのやこれ前回も話しましたけど、お金はやっぱ相対的なもので、あのその時注目が集まってリターンが高そうなところに行くから、逆の言い方をすればやっぱそのツーリスト性が高いというか、
うん、
旅行客なんだと思うんですよ本当に、うん、今海外 VC もだからツーリストは日本より、例えば今後タイの方が盛り上がったらタイ行っちゃうかもしれない
そうですね、
ご飯美味しいしみたいなだからやっぱそこでそのちゃんと残ってもらうためにはちゃんといいリターンにならなきゃいけないっていうのはまあ同じなんですけどね、前回とこれに関して言うと、うん、
なんかあの段階みたいな感じになりますよね、きっと。まずはその何かの理由で注目を持ち始め、
う
ん、
今だよね、もうそれは今だよね、まさにね、
そう、まさに今で、そこから投資が始まってくると、うん、やっぱりあの魚のケースもそうだったんだけど、ボードミーティングが四半期に1回あるので、うんうんうん、まあ、毎回じゃないけど2回に1回リアルに来ようみたいな感じになると思うんですよね。なんか先月もそれで魚に投資してるアメリカの投資家日本に来てましたけど、でなんかそれで半年1回じゃ来るようになると、じゃあ来たついでに日本の他のスタートアップ会ってみるかみたいな感じになり、うんうん、なんかそれであの出会いが増え、確率的に投資が広がっていき、うん、っていうフェーズが次来ると思って、
うん
うんうん、でその次にリターンのフェーズが来るかなと思って、うんうんうん、じゃあ過去に 2,3 年前に投資したあの会社今どうなってんのとか、
うん、
そこからでかくなってユニコーンだろでかコーンだろなってきたのがどのぐらいあるのみたいな、やっぱそれがないと投資プログラムとしては定着しないなと思って、
うんうん、
なんかその今まさにこっちも同じなんだけど、入り口に立ったがいうところで、ここからちゃんと結果として残していけるかかなと思ってて、
うん、
なんか去年アメリカ行った時に韓国とアメリカのつながりが超強いなと思ったんですよ ね、その各アメリカのファンドに韓国系パートナーいたりとか、うん、なぜか分かんないけどアメリカのファンドだけど韓国の会社に投資したりとか、
うんうん、
やっぱ話を聞いていくと最初は何かのきっかけで韓国見始めて、で実際投資すると定期的に向こうに行くようになり、そうするとそのついでに他の会社を見て、そこから次の投資が決まってみたいな、結構そういうのあるなと思ったんで、うん、なんか日本もそのサイクルに入ってこれるかどうかっていうのが次の数年の勝負なんじゃないかな、うんうん、
で最終的にクパング的な、なんか
そうそうそうそう、
クパングが出ると
そのボンって出ると、
そう、でそれが3つだよね、
そうですね、
本当に。
そう
だね、韓国ってね、うまいことやったんだと思うんだよね、すごく、
うん、確かに確かに、うんうん、まあなんかそういう意味ですと、あの日本に運よく皆さん来たがるので、
うん、
あの半分遊びで、
そう、あと韓国の成功が日本にすごくベネフィットになってることもあって、
うんうんうん、
韓国より大きいし韓国に似てるっていう、その中国と全然違うアジアの、うんうん、東アジアの国で韓国めっちゃうまくいってて、でも日本の方が大きいじゃん、だからいけるんじゃないっていうのは最初の、うんうん、あの精神的なバリアをだいぶ下げてきてくれるから、
うん、
やっぱ韓国の成功って本当ありがたいなって思う。
あのラックスキャプテンのグレースさんとも話しましたけども、ボードミーティング毎回毎回日本来たいって言ってたので
いやでも僕らもなんかね、あのなんていうかしょうもないジョークで、社内のジョークで、いや僕らのアドバリューってアメリカの企業家に対するアドバリューはやっぱ日本に連れてって美味しいレストランに行くことじゃないみたいない
やでも そういうバリューは実際あったりするので、もちろ ん、 なんかメインバリューではないですけど、
ま
あ
ね、メインバリューはしたくないです
まあでもなんかやっぱり前回の LP 編でも話したと思うんですけど、まあよりもしかしたらその US の VC として課題としてあるのが、そのコミュニケーションのやっぱり あのギャップっていうのがいろいろあったりするので、ここに関してはなんかその US 側がいわゆるその日本なんかローカルパートナーを置くみたいな感じを取った方がなんかより早く解決するのか、それとも日本の起業家人がそのより映画を学ぶっていうところになるのかというと、どっちになるんですかね。
これ英語学ぶじゃないかなと思う。
あ、そっち、うん、まあ、英語学ぶ難しい気がするな。
でも結局グローバルに行かないといけないって考えるとっていうところ
ですね。いや、そうなんだ。結局授業をグローバルにやんなきゃいけないから、
あのどうなんだろうね、それも
起業家自身が、うん、もちろんネイティブじゃなくて全然いいと思うけど、
うん、
あのグローバルでチーム作って各国のリーダー陣と話せる状態は、まあ、くどいて話せる状態は、うん、グローバル展開していく上で必要なんじゃないかな。
なんかそういう意味だと US の VC ってその、まあたまあ、例えばその日本の起業家に、まあ、あのスタートアップに投資したいってなると、もちろ ん, なんかその英語話せる話せないっていうところ一個あると思うんですけど、ステージごとでやっぱり興味度合いって結構変わったりするのかっていうのは気になっていて、まあ魚 AI はちょっと例外だったと思うんですけど、
魚 AI はちょっと例外だね。
そうですよね、うん、なんですけど基本的にその例えばですけど、今だとそのアメリカ展開するタイミング の, あの日本企業とか、まあ、アメリカですでに多少なりトラクションがあるところだったらまだ検討できるっていう話なのか、なんかシードだともう本当にシードなので、そもそも US の VC がどこまでバリュー提供できるのかっていう問題にもなってくるじゃないですか。
なんかこれ一個、まあ、チャレンジっていうか、多分ねほとんどの海外 VC は日本の起業家に海外に行ってほしいと思ってないと思う。
うん、
日本のマーケットでやってくれって大半がかなりか思ってると思うんだよね。でそれはなぜかというと、日本に投資してる理由は日本が大きくて、
うん、
その割に競争が少ないから投資をしている。で日本の起業家が優れてるから US でも勝負できるはずだって思ってる人ってすごく少ないと思う、
うん、
だから大半反対すると思う、海外やるっていうと、うん、
そうなると、まあ、そもそもその US の VC がめちゃくちゃ日本の市場について詳しくないといけないじゃないですか。
詳しくないといけない。
でそこの多分ハードルって多分まだまだめちゃくちゃありますよね、
うん、めちゃくちゃある。でもし例えば会った時に、いやアメリカに来る時にうちがアドバリューするよって口では多分言うし、言うんだけど、うん、多分実際それって当然最初の VC のピッチだから、
うん、
アドバリューを説明する時に、ああここと言ったらアメリカに行けて成功するかもって思うかもしれないけど、多分実際展開するって言ったら、おおちょっと待てよみたいな、
うん、
200ミリオンのレベニュー作ってからにしようぜみたいに言う可能性は結構あるんじゃないかなと思いますけど、
うんうん、
なんかその VC もいろんなステージに投資してる人たちがいて、それによって考え方は結構違うなと思ってて、そのそれこそシリーズ A、まあアーリーとかって言われるシードシリーズ A とか投資してる人たちって、もうそのステージ超ドローカルな戦いなんですよね、
うんうん、
だから多分とてもじゃないけど海外で出張ベースで来て、そのどこの国であろうがそのローカルマーケットのあのイケてるシードシリーズ A に入っていけるって思ってるとかすごく少ないんじゃないかなと思ってて、
うん、
それってもうエンジェルとか過去の投資先だとかいろんなつながりから出てきてる案件なんで、あのそれをやろうと思ったら本当に現地にオフィス作ってもうそこに骨を埋めるつもりで10年ぐらいかけてやっていくみたいな、うん、そういうスタイルにならざるを得ないんじゃない、フランチャイズモデルっぽくなっていくんじゃないかなと思うんだけど、うん、もうちょっと後ろのグロースステージみたいなところから通してくるでいうと、多分バイデフィニション彼らって一つの国だけで見てるっていうのがメイクセンスしなくて、どこの国であったとしてもそこから生まれてくるグロースステージに入ってくる会社はちゃんとキャプチャーしておきたいっていう感じだと思うんで、アジアファンド持ってるところもあればグローバルファンド持ってるところもあるけど、なんかそういうところはあの出張ベースで来て超、まあ、そこまでそのステージまで来ると KPI が完全に見えるので、それ数字ベースで結構この会社はいけてるいけてないみたいなのを判断していってる感じがしますね、う
ん、その場合だとその、まあ、日本ってそのアメリカと違ってその上場するハードルがだいぶ違うじゃないですか、
うん、
なんかそれに対してポジティブに見てるのかネガティブに見てるのかというとどっちなんですかね、
ポジティブじゃないですか、わかんない、
そのより早く流動化はできるんですけど、ただそこの、まあ、いわゆるそのグロー日本でいうグローステージがかなり多分アメリカだとより手前になってくるので、
う
ん、なんかそもそも、
まあ、
そもそも倍率取れるのかとか、なんかそこら辺を結構考えるのかとか、まあ、そもそもその彼らもシードとかに入れたい理由はそこのアルファを狙ってるからだったりするので、なんかグローステージだとそもそも 2,3 倍しか取れなかったら他の国に入れた方がいいんじゃないかっていう判断にならないんですかね。
多分その日本って上場の時に VC 売ってよみたいな話ってよくあるじゃないですか、
う
多分 そんなん知らないと思う。
そうですね。確かに。
知らないし、売らないと思います。2、3倍しか取れないんだったら売らないんだと思う。単純に。で、高いと思ったら売るし、で、流動性が早いことは助かる。でも、2、3倍しか取れなくて、IPO の時に売ってねって言ったら、多分本当に話にならないんだと思うんですよ。
まあ、基本的には、ね、そうグロースから入っていく人たちって、むっちゃ高いマルチプラは求めてないが、とはいつ100ミリオンとか50ミリオン突っ込むからには、それが何倍かにはなってほしいっていう感じだと思うんで、そうするとエグジットサイズが、なんかわかんないけど、マーケットキャップ300億で上場しますみたいなのは、多分そういう投資家からすると受け入れられないっていう感じだ。まあ、原研言ったみたいに、もし借りに行くとしても、俺たちそこじゃ売らねえよっていう感じになっちゃうと思いますね。だからやっぱそういう人たちは本当に上どこまで行けんのみたいな、何ビリオンまで目指せるのみたいな、なんかそういう話が結構投資時点ではある感じする
ん
ですよね。もうちょっと小さいシリーズ A とかで出してくる人たちはそうじゃないですけどね。
そういう意味だと、なんか多分 LP 編で話してた内容となんか今回話してた内容でなんか一つ大きななんか違いがあるっていうと、なんかよりなんかローカルの市場を多分より理解しないといけない気はしているので、日本でしっかりその US の VC が戦う、まあここでスタートアップに投資したい場合はなんか、ただそこに対しての教育ってなんか誰がするんだろうっていうところはなんか答えがなさそうな気がするんですよね。
でもだから先に入ってる VC なんじゃないかなって気がするし、やっぱ最初のフェーズって、これ中国でもそうだし大体の国って最初に投資される日本の要は企業家たちって日本版なんとかが多いと思うんですよ。日本版でアメリカで大きくなってるやつの日本版、分かりやすいから。めっちゃマニアックな日本にしかないペインポイントって結構分かりづらいけど、もうああこれあそこのアメリカ、もう世界中であるじゃないですか、いくつかのビジネスモデルで世界中にあるやつ、の日本版って投資しやすいから投資して、まずそのけんなんていうか検討の判断に訴状に乗りやすいっていうのはある、でさらに加えて僕らみたいなアーリーステージとかシードからやってる人たちが結構ずっと説明してるみんな、何が面白いか。いや、結構
これ海外のグロースステージのファンドからするとある意味分かりやすい市場だと思ってて、その何ていうか、まあ彼らのフェーズに行く前に原研言ったみたいに、そのどっかの日本のローカルのファンドがシードシリーズ AB ぐらいやってるので、なんかもうそこの投資先、基本的にユニバースだと思うんですよね。でなんか その辺でリードを張れる10社ぐらいの VC のポートフォリオがもう基本的には募集団で、
そうだね、
あとはそういう VC10 社となんか定期的に話してグロースステージに入ってくるところはないかっていうのが基本的なソーシングとしてはそれが一番いいと思うし、
うんうね、結局10社もいないだろうね、多分
10社もいない、
うんうん、
だし、なんかお互いにここは結構共存の関係になれると思っていて、そういうファンドもでかい金額じゃ100億1社に出してくれって言われても出せないんですよね、そういう日本のローカルの VC からしても、だからそういうグローバルのでかいファンドにつないでいくっていうのはすごくメイクセンスなんで、別に競合もしないみたいな、
まあ、なんかグローステージは分かりやすいんですけど、アーリーステージがなんかそこが、
アーリーは僕はさっき言った通り超ローカルの戦いなんで、出張ベースでやれるような話じゃないんじゃないかな、
ないね、そう思う。でさっきさ、そのじゃあ起業家が英語話すべきかどうかみたいなのもあったと思うけど、なんか別にそのさっきのさ海外 LP が日本の VC に投資する編前回のだと、 VC って見せれる数字がもうDPI しかなくて、あとは次も DPI 出せるかどうかを言葉で説得するじゃないですか。で、起業家ってもっと見せれる数字いっぱいあって、エンゲージメントの数字だったりとか、じゃあ B2B の SaaS だったらもっといっぱいあったりとか、コンシューマーでもいろいろ見せれる中で、言葉じゃなくて数字で説明しやすいんだと思うんですよ。僕らよりは、VC よりは。だから、その英語が多少できなくても全然問題ないと思うし、特にレーターグロースだったら、だって日本の上場株なんてみんな別に社長英語話さなくても多くの海外投資家が投資してるわけだから、優れた会社にはこの人はすごいんだっていうよりかは別に単純に分析しながら投資をしてるわけなんで、でアーリーになるとやっぱりよりそこでの言葉説得力っていうのは大事になってくるから、まあ難しいんだけど、だからこそそんなにやらないと思うんですよね、
海外投資。そうですね、僕もなんかその純粋にその日本、まあ、日本人で、まあ、そこまで正直多分英語喋れない なんか清岡に出資してるなんかアメリカの結構有名な VC だと本当に 2,3、うん、社ぐらいしか知らないので、あんまりやっぱいないですよね、
うんうん、だからなんかよくその CFO に英語話せる人いたら調達できるっていうのって半分以上は嘘だと思っててなんかやっぱ大事なのは CEO だし、
うん、
CEO の良さってその数字に現れると思うんですよ、
うん
うん、もう明確にそのレーターになってくると、
うん、
だからなんか言葉で説得したらなんとかなるっていうもんでもないし、そういう相手でもないし、言葉で説得すべきは CEO だし、
まあ、そういう意味だとその日本の起業家人でもし、まあ、こういう今 US の VC 人が今来ているので、まあ、そういう人たちに アピールとか、まあ、その投資してもらいたい場合はどういうポイントを気をつけた方がいいんですか、まあ、いわゆる普通の日本の VC と話してるような感じで接するべきなのか、それともなんか若干個人的に良くないなと思うのは若干怯えちゃう気がするので、なんかそれは別に怯えなくてもいいかなと思うんですけど、
なんかそれで言うとそもそも投資この回の趣旨をなくすようだけど、投資してほしいのかってい
う
のはちょ
っと
あると思ってて、特にアーリーだったら、だってマーケットインサイトがない出張ベースで来ている投資家に投資をされる時のメリットって何なんだっていうのは正直思うんですよね。でグロースとかになってくるとより大きな金額出せるとか、他のリージョンで成功した事例を知ってるとか、なんかそのいろんなメリットは、もしかしたら海外展開手伝ってくれるとかあるかもしれないんだけど、アーリーステージのところで海外の VC から調達する方がいいよねっていうケースってあんまないんじゃないかな。
まあなんか小さいチェックだったらまだいいかもしれないですけど、なんかリードとかだと、まあ正直なぜってなりますよね。
そうそうそうそう、
確かに。
そうだね。
うん。うん。
うん、
まあ、なんか、ただ、一応来てるの来てるので、まあ、その LP 目的なのか、スタートアップ目的なのかっていうところはいろいろあったりするものの、まあ、その LP 側にとっても今、多分すごいチャンスですし、日本の LP 側にとっても、まあ、日本の起業家にとっても、まあ、こういう人たちとつながれるチャンスはあったりするので、うん、まあ、そこを出資を受けるかどうか置いてですけど、なんで、まあ、そういう意味だと、そのせっかく来ているそのタイミングであるので、
う
ん、そこを見逃さないっていうのが多分一番のポイントですよね。
あとは話す中で学びはいっぱいあると思うから、お金を受けるわけないんで、だから、ね、あ、なるほど、こういう視点があるんだとか、あ、こういう会社があるんだアメリカにはみたいな、多分議論する中でいろいろ知ると思うし、それは多分プラスだし、ただかといって絶対投資するとは全く限らないから、あんまり時間使いすぎてもしょうがないし、
ね、
別に海外投資家から お金を取れるかどうかが成功の鍵なわけでは全くないから、
全くないですよね。
全くない、憧れはあるかもしれないけど別に関係ないし事業には、うん、そう思ってなんか割り切って話してて参考になるなら話せばいいし、
うんうんうん、
なんかわざわざ一生懸命それに対して変える必要もないし、自分のピッチなりそういうの、うん、
まあ確かに話す時もそこは気をつけた方がいいですよね。その彼らのそのインサイトは US だったり海外のインサイトなので、それが必ずしも日本で通用するわけではないですし、状況は全部、まあ、タイミングも状況も全部違うので、
だからなんかの理由でその日本人起業家が海外で事業を最初からアーリーからやりたいっていうんだったら、もちろん向こうのファンドから収集受けたら向こうのマーケットインサイトもあるし、いろいろ、
まあだったら海外で最初からやるべきだけどね。
そう、そうなんだ
よ、 Day1 から
まさに、ね、だとしたらまさに海外からやるべきだし、そのわざわざ日本に来ているその VC というすごい少ない集団をターゲットにしなくていいんじゃないかなっていう、うん、向こうに調達をしに行くぐらいの勢いで、
あっちに住んで、あっちに、あっちに、あっちにいっぱいいる VC に会いに行った方がいいですよね、
うん、の方がいいんじゃないかな、
うん、確かにそんな感じですかね。
はい、はいはい、
じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。